それではルカの福音書22章です。ルカの福音書22章です。ここでのテーマは暗闇の力です。早速本文があります。一節です。さて、杉越の祭りといわれる種なしのパンの祝いが近づいていたとあります。私たちは19章からずっとですね、イエス様の、この地上における生涯の最後の1週間を見ているわけなんですね。イエス様がエルサレムに入られたのが日曜日のことで、それから商売人を追い出し、民たちに教えられていたわけですけれども、民に教えられていたわけですけれども、基本的にイエス様はこの前私たちが学んだように、ずっと宮の中で民を教え、また福音を述べ伝えられていたということがわかります。38節ですね。民衆はみんな朝早く起きて教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとに集まってきたとあります。そして杉越の祭りと言われる種なしのパンの祝いが近づいたということなんですけれども、これは 2,3 の月と言われるですね、ちょうど私たちの暦ですと4月ぐらいに当たる月なんですけれども、それがユダヤ人の一番最初の月であります。その時の14日から始まる祭りがこの杉越の祭りです。そして種なしのパンと一緒になっていますね。種なしのパンは15日、その杉越の祭りの翌日から7日間あるわけなんですけれども、ちょうど一緒にされるわけなんですね。このルカはここでルカがこうやって一緒にしているように、よくこう一緒にされて語られるわけなんですね。そして次見てください。祭司長、律法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。というのは彼らは民衆を恐れていたからである。お祝いの時に殺すことを考えていたんですね。この杉越の祭りっていうのはイスラエルがエジプトから救い出されることを祝う喜びの時なんですけれども、彼らは人を殺すこと、いや神の子を殺すことを考えていました。イエス様が後で、今はあなた方の時です、暗闇の力ですと言われたんですね。そして彼らは民衆を恐れていました。どうしてかというと、民衆の心がイエスの方に傾いていたからなんですね。そしてあらゆる手を尽くして彼らはそれをとどめようとしました。まずイエス様ご自身に立ち向かいましたが、それ無理でした。そして民衆の心を離れさせようとあらゆる詰問をしましたけれども、それもダメでして、逆に彼らが感心させられるような答えをしていったわけなんですね。ですからどうしてもですね、この探していたっていうのはこれ面白いんですね。英語じゃなくてギリシャ語見ますと、絶えず探していたみたいな表現になっているんですけれども、なかなか見つからないんですね。どうしてかちょっと恐れていた、民衆がいるからですね、どうすればいいかっていう感じなわけです。で3節です。3節見てください。次の出来事は起こる。さて、12弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。サタンが来ました。この前サタンが出てきたところを覚えていますか？イエス様が誘惑を受けられた時ですよね。他にもサタンという言葉が出てきますけれども、直接的にこのサタンの行動が表現されている、こう書かれているところというのは、イエス様の誘惑の時で久しぶりにサタンが来ています。そして今からですね、私たちはこのまずユダですね、ユダの裏切りの中、ユダの裏切り、そしてペテロがですね失敗していくということで、さらにユダヤ人指導者がイエス様を捕らえ、そして異邦人に引き渡されるという場面を見ていきますけれども、その背後にサタンの活動があったということを覚えていてください。この暗闇の力であるサタンが働いていたということですね。目に見えるところではいろいろな出来事が起こりましたけれども、この霊の世界があってですね、そしてこのサタンがそれをこう導いていたわけなんですね。でまずユダがその、サタンの餌食って言ったら変ですけれども、サタンに動かされて、4節からのことをします。ユダは出かけていって、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。彼らは喜んでユダに金をやる約束をした。ユダは承知した。その時群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていた。 そうですね、群衆がいない時に彼らは捕らえたかったんですけども、なんとこの十二弟子の一人のユダがですね、それをするっていうことで彼らは大喜びしたわけですね。そしてこのようにしてユダはイエスを裏切る、引き渡すっていうことをしようとしたわけなんです。でサタンのこの主なる仕事っていうのは何か分かりますか？神と人を引き離すということですね。神と人を引き離すということです。神の望まれていることは人と神が一つになる、交わるということですが、サタンはその逆のことをしようとしているわけです。でまず最初にこの一番イエス様に近しい関係である、本当に交わりが深くなっていったこの十二弟子、しかも12人の弟子たちの中からそのサタンがこの活動を開始したわけなんですね。そして、次見てください。さて杉越の子羊のほふられる種まきのパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように食事をしに行きなさい。杉越の食事っていうふうにあります。で杉越の祭りで行われることはこれ主にこの食事なんですね。食事が祭りになってるんです。子羊をほふってそのほふられた子羊を食卓の真ん中に置きます。そしてその食事なんですけれども、単にむしゃむしゃ食べるんではなくて、一つ一つ定められた順序があるんですね。ちょうど礼拝に一つ一つの順序があるように定められた順序があります。よくヘブル語でセダーと言いますね。でその一つ一つがイスラエルがどのようにしてエジプトから贖い出されたのかを思い出させるように作られていたんです。例えばクラッカーのような種、クラッカーのような、私たちがいつも生産式の時に使うですね、あれにわさびって言ったら黄緑なんですけども、ピンク色したわさびですね、それをですねこう挟んで食べるんです。辛いんですよね。当然辛いですね。でそれは何でかっていうと、イスラエルの民が奴隷状態だった時のレンガを思い出すものだったんです。わかりますか？その辛さをですね、それを食べることによって思い出すっていうことがあったわけなんですね。そして杯、ブドウ酒を飲むわけですね。全部で4杯飲むんですけれども、その一つの杯の時にですね、その杯に指を浸してそれをこの杯の下の方にピッピッってかけるわけです。それ10回やるわけなんです。1回2回3回ってですね。でそれは何を表していたかっていうと、神の裁き、神の災いがエジプトに下った銃の裁きを表していたわけです。そのようにして一つ一つのこの神がいかにしてイスラエルを救い出されたっていうことをこう表していく食事でありました。で最後そして後半部分で実際にその送られた子羊を、焼いた子羊を食べていくわけなんですけれども、そのように、なっていたわけなんですね。そしてイエス様こう話されます。彼らはイエスに弟子たちが話されます。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか？イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついていきなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客もはどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。よくこの2階の大広間っていうんで、ネロナルド・ダ・ヴィンチの絵画を思い出しますけれども、あれは、わかりますよね、間違っているっていうこと。あれは西洋化された風景ですけれども、テーブルもなかったわけですから寝そべってたわけですね。で13節、彼らが出かけていくとイエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をしたこのようにイエス様はご自分のこの全てを知っておられるという能力を用いられて、神の性質ご性質を用いられて準備させられたわけですけれども、この前エルサレムに入る時にも同じようにされたわけですが、なんでこういうことを今されているのかなっていうふうに思うとですね、6節から続いている出来事なんですね。ユダがイエスを引き渡そうと機会を狙っている時にイエス様はこういうことをされたわけです。でどういうことかと言いますと、イエス様が次から見ると分かるんですけれども、この杉越の食事を弟子たちとすることを非常に望んでいたわけなんですけれども、ユダがですね引き渡そうと狙っているわけですから、その特定の場所を選んでですね、このユダにこの引き渡すようにさせない ようなこの意図もあったかもしれません。イエス様の意図もあったかもしれません。でペテロとヨハネはそんなことを知らないでですね、ただ従っていったわけなんですけれども、イエス様が特別にですね、本当にこの彼らだけでこの交わりをするっていう場所をあえて設けられたわけなんですね。そして次見ましょう。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、使徒たちもイエスと一緒に席に着いた。使徒っていう言葉で書かれているのが面白いなと思うんですが、これルカが書いたわけですけれども、使徒行でもルカが書いたんですよね。使徒の働きもですから、ちょうどですね、聖霊の働きもこのルカの福音書でよく書かれてますが、使徒行伝でももちろん聖霊の働きが中心になっているので、同じルカが書いたんだなっていうのによくわかるんですが、そして、次見てください。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取りし、感謝を捧げた後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るときまでは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありませんです、ね、このように、イエス様は望んでいたことかっていうふうに15節にありますように、非常に喜んでおられます。杉越の食事を取られることを喜んでおられます。食事っていうこと自体ですね、よく私話しますが、交わり一つになるということを象徴的に表していた、象徴的に表していたわけですね。同じものを分け合って食べるということによってお互いに一つになるということです。でもこの杉越の祭りにおいてはさらに深い交わりがあります。というのは神との交わりも含まれていくわけです。そうですね、神との交わり、神と一つになっていくということです。その杉越、子羊がほふられたことによってですね、私たちの裁きがこう杉越したということを表すわけですから、私たちの裁きじゃない、神の裁きが過ぎ越したということを表すわけですから、そういうことが言えます。その神との交わりをして、かつ神との交わりをしている者同士が集まって互いに交わっていく、つまりキリスト、神を真ん中に置いた交わりということですね。ですからすごく神秘的な交わりなんです。そして面白いのは、イエス様が神の国が来るまではですね、私は二度とそういうものをしないとおっしゃっているわけですね。つまり神の国が来たらですね、この16節にも書かれてますけれども、杉越が神の置いて成就するまではって書いてあるように、神の国に杉越の祭りやるんですね。そうするとびっくり、そう言われる、そう僕が言ったらちょっとびっくりするかもしれませんが、あれそれってちょっと昔のユダヤ人の話じゃないのとかって思うかもしれませんけれども、まあ私は文字通り取るんであれば、これはその通り起こるんではないかなと思うんですね。まあですから神の国に入る前にちょっと一回経験してみてもいいかもしれませんけれども、杉越の祭りがですね、イエス様はここを最後にして参加をやめられるわけなんですね。神の国が始まってからまた再開されます。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。これは杉越の食事の一場面ではあるんですけれども、イエス様は杉越の祭りの内容を変えてしまわれました。種なしのパンをご自分の体にしてしまい、そしてブドウ酒の杯をご自分の流される血にされました。今まではイスラエルは杉越の祭りをするたびに先祖がエジプトから救い出されたことを思い出したわけですけれども、ここではキリストのなされたことを思い出すためですね。キリストの体が裂かれ、キリストの血が流されたことを思い出すために変えられたわけなんです。私たちと神との関係はこの方の砕かれた体と流された血によって確立するわけですね。そして私たちのお互いの交わりもそうなんですね。キリストが許されたようにどうですか、互いに許し合い、そしてキリストが私たちを愛してくださったように互いに愛し合う。そうですね、私たちの間に不和があったとしたら、お互いに離れていくようになり、 私たちが本当に緊密に交わっていく、この愛情を持ってですね、兄弟愛を持って交わっていくものがどんどん離れていく、冷めて、まあ、本当にここにキリストがおられるなと思う教会は本当にお互いに愛し合っていく姿を見ることができますけども、いやこれは冷てえなと思ってですね、そうじゃないわけですね。なんでかって言ったら、その間にその不和がある、このお互いにつまずかせているものがあるわけなんですね。罪があるわけなんですね。けれどもそれはキリストの血によって、体によってですね、私たちの中で緊密な交わりをすることができるということになります。で次見てください。その緊密な交わりを壊す話が書かれて、人物がをイエス様は指摘されます。しかし皆さん、私を裏切る者の手が私と共に食卓にありますですね。この聖なる晩餐をめちゃくちゃにする者がいるわけですね。このイエスにあって一つとなっていた弟子たちを混乱させて、チリチリにさせる者がいるわけなんです。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。ユダは滅びの子と聖書では呼ばれています。ずっと前から神様に滅びの子として定められて、そして滅ぶように定められていたわけです。それならばユダには、じゃあユダがね、悪いことを受ける必要はないじゃないかっていうふうな、まあ、人間的に考えると結論になってしまうんですけど、そうではないんです、ね、ユダにもイエス様を裏切らない選択があったんです。人の子を裏切るような人間は呪われますと書かれています。選択があったんです、ね、イエス様ここで警告されてるんです。イエス様は今あなたがやめようと思えばやめることができるんだよということなんです。わかりますか。そして確かにサタンがユダに入ったわけです。しかしユダが、サタンが入ってくるように自分の心を開いたんですね。ユダが開いたわけです。ですから本人に責任があるわけなんですね。私たちが何か悪いことが起こる、または何か自分が悪いことをした後にですね、サタンがこれをやったんだっていう人がいます。もっと悪いと、もっとさらに悪いことに神がやったんだっていう人もいるぐらいなんですけれども、間違いですよね。本人がやったんですよ。けれどもですね、悪いことをする人がいます。けれども神様は面白い計画を持っているわけです。その悪いものをも用いられて、ご自分の栄光のために、ご自分の栄光に変えられていくっていう技をなされるんですね。ですから私たちはパロのことも学びました。多くの悪い人が出てます。一番悪い人誰ですか。悪い人って誰だろう。サタンですよ。でも見てください、これサタンが活躍してるんですね。これからずっとそれを見ていくわけです。暗闇の力を見ていくわけです。でもサタンをも用いて、ご自分の栄光のために働かしていくわけなんです。わかりますか。ですから何一つをも神様は漏らすことがない。例えば料理があったとしたら、その材料をですね、全部これ使ってですね、料理をしてしまうようにですね、神様はご自分の栄光のために、ご自分が賛美されるように、悪ものをも用いられるということをされるわけなんです。で次見てください。そこで弟子たちは、そのようなことをしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。面白いですね。この時点で11人の弟子はユダが裏切ることを分かってないんですね。むしろ自分が裏切るのではないかっていうふうに考えたんですね。どうでしょう、私たち自分のことを思うとですね、どうでしょうね。生産を汚すユダの姿を見て、自分もそんなことをしてるんじゃないかって恐れることってありませんか。自分は本当は救われてなくて、クリスチャンのようであるけれども滅びに定められているのではないかっていうふうに思われるかもしれませんか。思うかもしれませんよね。特にこう失敗するときというか、自分に自信がなくなるときとかですね、思うわけですね。弟子たちもそうでしたね。そう感じたんです。そこで次からイエス様は彼らを励まされます。また彼らの間には、この中で誰が一番偉いだろうかと論議も起こった。さっき裏切る、自分が裏切るかもしれないって言ってたのに、今度は自分が一番偉いんじゃないかっていうふうに思っていたっていう議論をしているわけですね。おかしいですね。なんででしょう。混乱していたんですよ。混乱してました。これから自分がどうなるか分からず、イエスがこれからどうなっていくかが分からなかったんですね。で気が動転していたわけなんです。そこでイエス様はまず彼らの議論していることを正された後に励ましを与えられます。安心させてくださいます。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に 権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。福音書の次に使徒の働きという書物がありますけれども、でこの11人、この時点でユダはいなくなっています。で11人、またパウロが加えられて12人と言ってもいいかもしれませんが、教会の指導者になったわけですね。そして彼らの話すことが神の御言葉、主の御言葉になったんですね。使徒行伝を読むと面白いんですが、ペテロが話した後に主の御言葉があってですね、これちょうどペテロが話したことと主の御言葉っていうのがもうそのまま一緒になっているような感じで語られているわけです。他のペテロ以外の人もそうですけれども、あのテサロニケ人への手紙を読むと、私たちが語ったということを人の言葉ではなくて神の言葉のように受け取ってくれましたというふうにパウロが言ってますが、わかります？使徒が話したことが神の言葉になったんです。これほど大きな権威が与えられていたわけですね。思い出しますか？モーセが語ったことが神の言葉になったっていうほど大きな権威がモーセに与えられていましたよね。同じなんですね。でもモーセがそれほど恐ろしいほどの権威が与えられていた、ちょこっとですね、あの挑みかかったその人が、例えばミリアムは雷病になって、コラは生きたまま地獄に送り込まれたわけですけれども、それほどの大きな権威が与えられていたんですけども、あのモーセ、この地上の中で一番謙虚なものであったと書かれているわけですね。人たちも同じだったんです。人たちに今ですね、生きていて人たちに近づこうとしたらですね、いいですか、あのペテロの前に来たんですね、アナニアとサッピラ、もう死んでしまったわけですよ。ペテロは宣言した。それほど恐ろしいような人物である一方で、ものすごい近づきやすいような人たちだったんです。ものすごい愛を持っていたわけです。わかりますか？近づきやすくてですね、本当に一緒にいたいような人たちだったわけです。威圧感というのはなかったんですね。あの90歳の老齢になっていた使徒ヨハネは教会に対してですね、自分のことをこう言ってます。あなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているって言うんです。わかりますか？ものすごい権威が与えられていたのにもかかわらず、同じレベルに立っていたわけですね。ですから人たちは若い者のように窮中する者のようになっていたわけなんですね。このイエス様の言われたことを実践していました。けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私についてきてくれた人たちです。ここからイエス様の励ましが始まるわけですね。イエス様が一番嬉しかったのは弟子たちが立派に良い行いをしたからじゃないんですね。覚えてますか？立派に良い行いをしてですね、良い行いをした人を見てイエス様は慈しまれたっていう人いたんですけども、誰だか覚えてますか？金持ちの青年です。あの役人ですね。どうですか？イエス様から離れました。失敗だらけのペテロ、ヨハネ、その他のヤコブ。でもイエス様一番嬉しいのは私についてきてくれた一緒にいることだったんです。わかりますか？交わりなんですよ。交わりなんですよ。ですから私たちが自分がこうしたああしたっていうことに焦点を当てるのではなくて、イエス様と一緒にいるということがイエス様が最も願われていることであるということをもう一度思い起こしてください。私の父が私の王権を与えてくださったように私もあなた方に王権を与えます。ここから報いですね。報いが与えられるんだよって話なんですね。この神の国において王権が与えられる。でこれは私たちクリスチャン皆に与えられている報いでもあります。黙示録にはイエス・キリストは私たちを王としご自分の父である神のために祭司としてくださったと書かれているんですね。ただ使徒たちだけに与えられている特別な地位っていうのが次に書かれています。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのですとあります。イスラエルが回復するんですね。神の国においてイスラエルが回復します。イスラエルが国民的にイエスをメシアとしてキリストとして認めます。イエス様が戻ってこられた時に遺言を失って嘆くように嘆くわけです。悔い改めるわけです。で新たに生まれてですね、そしてキリストを信じる、イエスをキリストと信じるユダヤ人たちで神の国というのが構成されていくわけです。もちろん教会の中のですね、このキリストを信じる異邦人たちも 加えられているわけですけれども、その時にそのイスラエルを裁く、つまりこの一番この指導者になるっていうか、この王になるっていうか、そういう立場につくのが使徒たちなんですね。使徒たちも当然復活しており、ここでイスラエルの十二部族を裁くわけです。このようにイエス様が大きなですね、励ましと安心を与えられた後に次のことを話されます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。ユダに働きかけたサタンが今度はペテロに働きます。このような恐ろしいことを伝えるのに、イエス様は愛を込めて、親しみを込めて、シモン、シモンと呼ばれました。ペテロのショックを和らげようとされています。そしてこのシモンという名前は教会の指導者としてのペテロという名前ではなくて、生まれた時に与えられた名前ですね。まあ、私が例えば明石さんって言われるんじゃなくて清正君って言われたりですね、まあ、ちょうどこのそんな感じですよね。そういう感じで、まあ、イエス様があえて呼ばれているわけです。なぜかというと、これからペテロが陥る罠というのは、生まれながら持っていたペテロの性質によって引き起こされるものなんですね。つまりどういうことかと言いますと、ペテロは非常に勇敢な人でした。大胆な人でした。主が言われることをそのまま従おうという、もう最前線に立つような人物でした。イエス様を水の上で見た時にですね、なんと水の上を歩いてですね、イエス様に近づこうとしているような人物でした。けれども、その大胆さによって、むしろとんでもない失敗をこれからしでかすんですね。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様が祈られましたね。ペテロが知らないところで霊の戦いがこのようにして繰り広げられていたわけなんです。サタンの願いが聞き届けられたんですね。けれどもイエス様がペテロに代わって祈ってくださったんですね。で、私たちもまあキョトンとしている間に大きな霊の戦いがあるわけなんですけども、パウロがイエス様が神の右の座に就かれておられて、私たちのために取りなしをしてくださっていますというふうに言っているところがあります。そしてこの祈り、イエス様がペテロが失敗しないようにというふうには祈られていません。信仰がなくならないようにと祈られています。勇敢にイエスに従っていくことと信仰が持っていることが区別されています。私たちはとかく教会に来て一生懸命祈って、教会で活発に奉仕する姿を見て、なんて熱心なんだろう、信仰深いなって思います。信仰だなって、それが信仰だなって思います。でもイエス様によると、それは信仰の定義ではないんですね。その人は信仰深いかも、信心深いかもしれません。信心深さと信仰は違うんですね。これとっても大切です。信心深さと信仰は違うんです。信じているような状態と実際に信じているかどうかは違うんです。で、その違いをイエス様が次に明らかにされます。次見てください。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒なら老であろうと父であろうと覚悟はできております。これが信心深さです。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなた方に言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ペテロがしていたのは、自分の思いで自分の力でイエスに従っているような感じだったんです。表向きは信仰を持っているような感じです。けれども自分の力で自分の思いでやっていたわけなんです。まあ、英語で読むとも分かるんですけども、ご一緒なら老であろうとっていうのはですね、覚悟はできている。 I am ready、 I っていう言葉、私はっていう言葉が入っているわけですよね。けれどもイエス様はそうじゃないんだよって、信仰というのはそうじゃないんだよと、見なさいと、これからあなたは私を知らないと言いますと言われたわけなんです。で、信仰といって何か何であるかを教えるために、この失敗を許されるわけですね。そしてこの失敗した時に、それでも信じる時、いいですか、失敗して、いいですか、 沈み込んでイエスに対する信仰をなくし始めていくではなくて、その時にイエス様に対して祈る時、その時真の信仰が現れるわけですね。本物の信仰があるわけなんです。なぜでしょうか。信仰とは自分が死んだものであることを認めることになります。まず第一、自分はもうダメなんだ、自分は救いようのない存在なんだ、自分には何も良いものがないということですね。死んだものであることを悟ることであります。そして力と知恵と愛など全てのものはイエスから来ることを知ることなんですね。この2つのことです。これが本物の信仰なんです。それから弟子たちに言われた。私があなた方を財布も旅行袋も靴も持たせずに旅に出したとき、何か足りないものがありましたか。彼らは言った。いいえ、何もありませんでした。これは70人の弟子が使わされたときのことですね。覚えていますか。イエス様が70人の弟子を使わされるときに、何も持たないで行きなさいと言われたわけです。で、不足はあったかってイエス様言われてるわけです。なかったって言ってるんですね。どうしてでしょうか。それはイエス様の権威を授かっていたから、イエスの権威が働いていて、そして彼らが活動していたわけですね。そこで言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じく袋を持ち、剣のない者は着物を売って、剣のない者は着物を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、私は罪人の中に数えられたと書いてあるこのことが、これイザヤ書ですね、私に必ず実現するのです。私に関わることは実現します。これからはそのイエスの権威が働かないようになるわけです。いや、むしろイエス様があえてその権威を行使しないようにされるわけです。今までは光の力が働いていたんです。今度は暗闇の力が働きます。だからイエス様は弟子たちに、これから直面することに十分用意しなさいと言われているわけですね。でも弟子たちはその意味を汲み取っていなかったみたいです。次見てください。彼らは言った。主よ、この通りここに剣が二振りあります。ジャンって言って出したわけですね。イエス様は彼らにそれで十分と言われた。彼らはイエス様が血肉の戦いに臨まれると思ったわけです。これから剣を持ってですね、バッサバッサと人を切っていってですね、ローマ帝国を倒すとでも思ったのでしょうか。でもイエス様はそれで十分と言われて、それ以上は説明されませんでした。本当の戦いはさっきから話しているように霊の戦いなんですね。で、祈りにあるわけです。肉の武器ではなく霊の武器を身にまとわなければいけないんですが、それが祈りなんですね。それからイエス様は出て、いつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従った。いつもの場所に着いたとき、イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。イエス様は誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われました。つまり霊の戦いは自分自身の戦いだということなんです。誘惑、自分自身が誘惑に陥らないように祈っていくことなんですね。そしてそこでご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。イエスご自身も戦っておられます。それはご自分の意思と御父の意思との間にある葛藤ですね。イエスはできれば杯を取り除けてほしかったんですね。この杯は十字架の苦しみを表します。御心ならば取り除けてください。つまり私たち、この私が死ぬ以外で人々が救われるのであれば、そのようにしてくださいということです。もし人々が信心深くなって救われるのであれば、そのようにしてください。良い行いを積むことによって救われるのであれば取り除けてくださいということです。けれどもやっぱりイエス様が死ぬことが父の御心だったということです。つまりどんなに信心深くなっても、どんなに人間が努力しても決して救われないということなんですね。で、人々はそれを認めたくありません。ペテロに、いや自分でも何とかできるんだって思いたいんですね。ですからキリストの十字架は人には何も良いことがない、堕落している、自分は救いようのない存在だということを教えます、示します。すると御使いが天から イエスに現れてイエスを力づけた。御使いがこの祈りに参加しています。まあ、ここからもこれが霊の戦いであることがわかります。ダニエル書とか黙示録を読むと、神に仕える御使いと堕落した天使たちの間に戦いがあるのを見るんですけれども、例えばダニエルが祈って後で御使いがやってくるんですね。そして幻を見せるわけなんです。すごい大きな幻です。でそれをですね、見せるまでに3週間かかったんですね。なんでかっていうと、このペルシャの君っていう堕落した天使がそれを妨げていたっていうのが書かれているんですね。このように大きな戦いっていうのが繰り広げられていて、イエス様が祈られている間にこの御使いが助けに来ているわけです。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに来てみると、彼らは悲しみの果てに祈り込んでしまった。イエス様、眠り込んでしまった。イエス様は苦しみもだえてですね、切に祈られてですね、この祈りの中に入っていっています。とその反面、彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまった。私が眠り込んだっていうのを聞いたときに、眠くなってしまって、その祈るときですね、私たちが、私がよくある、寝る前に祈ってるわけですけども、早く寝てないとかですね、そういう祈りだったのかなと思ったんですね。でも違うんですね。ここ読んでちょっと気づいたんですけども、悲しみの果てに祈ったってあるんです。どういうことかというと、さっきからの続きですね。気が動転していたわけですね。混乱していたわけです。そしてもう、どうなるかわからないっていう状態。落ち込んだんですね、彼らは。で、落ち込むときに私たちよくすること、寝ることですね。落ち込んでも何もできなくなるとですね、私たち寝てしまうっていうことよくないですか？あります。悲しみにつぶれて寝てしまったわけなんですね。で、イエス様がこう言われます。それで彼らに言われた。なぜ眠っているのか。起きて誘惑の陥らないように祈りなさい。ここは怒ってるんじゃないんですね、イエス様は。励ましてるんですね。イエス様も悲しいんです。イエス様も落ちぶれそうなんです。一緒に乗ってほしいっていうことですね。イエスがまだ話をしておられる時に群衆がやってきた。誘惑の時が訪れてしまいました。十二弟子の一人でユダという者が先頭に立っていた。ユダはイエスに口づけしようとして身元に近づいた。だがイエスは彼に、ユダ、口づけで人の子を裏切ろうとするのかと言われた。裏切るだけでも悪いことなのに、口づけを持って裏切っています。イエスの周りに行った者たちは事の成り行きを見て、主を剣で打ちましょうかと言った。いいですか。霊の戦いに対して血肉の戦いで立ち向かおうとするときに誘惑に負ける最初のときなんです。これが誘惑だったんです。私たちが何か問題が起こったときに、その問題の本質を見誤ってですね、祈り以外の方法で対処しようとします。例えば何か、このひどいことをされたですね、クリスチャンにああいうことをした、またああいうクリスチャンこいつ、私たちはですね、こう噂によってですね、あんな人がこういうことをした、ああっつって議論をしたりですね、そしてですが、本当に聖書の言葉っていうのをこうすっかり忘れてですね、他のことにこう興じたりするわけですよね。またはこう自分が何か嫌なことを言われたときに、一生懸命それを自己弁護しようとしてですね、一生懸命そうやって何か話をしようとしたりする。祈りを忘れたわけです。神に委ねること、この苦しみもだえてイエス様が切に祈られたっていう、その祈りを忘れているわけなんですね。で、その中、この物理的な領域の中に私たちが入っていったときは、もうサタンの餌食になっているわけなんですけれども、一歩下がってですね、祈るときにちょうど爆弾をですね、このサタンに仕掛けていくように、ピューッとサタンに爆弾が落ちていって、サタンがやられてしまうんで、退くことができる。ここがこの誘惑なんです。私たちは自分の何かでやっていきたいわけなんです。けれども、神の御心によってやっていく。つまり祈りを通してやっていくということが大切になるわけなんですね。でも彼らはできませんでした。で、その典型的な人物が次出てきます。そしてそのうちのある者が大祭司のしもべに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。他の福音書を読むと、これがペテロであることがわかります。わかりますか？ペテロがここでもう大きな失敗を犯すですね、第一歩を踏んでいるわけです。するとイエスは、やめなさい、それまでと言われた。そして耳に触って彼を治してやられた。
面白いですね。こう弟子たちはイエス様のためにと思ってたんですけど、イエス様は全く逆のことを行われたわけです。でそしてもう一つ気づいていただきたいのは、イエス様はこの時点でも昔って言ったら変ですけども、その前に行われていた数々の奇跡の技ありましたよね。十分できるような状態だったんです。そしてこの、この群衆たちをですね、蹴散らすことも十分おできになって、そしてマタイの福音書ではこの何万もの御使いをですね、ここで呼んでくることもできるっていうふうにイエス様はおっしゃったんですね。で、一つの御使いによって大地震が起こったんです。マタイの福音書、イエス様が復活されてですね、その御使いが石の上で行った時にですね、大地震が起こってですね、そしてローマの兵士たちは失神していたわけですけれども、一人ですよ、一人でそうなったんですけれども、12軍団って書いてありますから、ちょっと計算忘れましたが、ものすごい何万人ですよ。ですか。でもあえてイエス様は彼らが捕らえることができるようにお膳立てをされていたわけなんですね。わかりますか。でイエス様がこの戦いをされていたわけなんです。イエス様が父の御心に従う、この暗闇の力が支配することを許される戦いをされて、勝利されたわけなんですけれども、父なる神に委ねることに成功したわけですね。そして押しかけていた祭司長、宮の守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのですか。あなた方は私が毎日宮で一緒にいる間は私に手出しもしなかった。しかし今はあなた方の時です。暗闇の力です。ですね。ユダヤ人の中で暗闇の力が働いています。サタンが乗っ取りをしています。ユダヤ人、イエス様がこよなく愛されている民族です。同胞の民です。神が愛されて選ばれた民です。しかしこの民族からですね、イエス様は見捨てられ、交わりが切り離される。つまり先ほどは一番親しい交わりを持っていた12人の中からこの、裂かれていくというのがあったわけです。で今度は、12人の弟子がこのチリチリになって逃げていくわけですけれども、離れていって、そして今度はユダヤ人ですね、ユダヤ人がそのようにユダヤ人とイエスの間にこの亀裂が走っていっているわけですね。サタンがどんどん与えて、で今度来週見ていくところは異邦人に引き渡されていくというところですけれども、暗闇の力です。で次見てください。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れてついていった。遠く離れています。ペテロがイエスから遠く離れているんです。これすごくですね、珍しいというか変な表現なんです。なんでかっていうと、ペテロがイエス様に従った時以来ですね、もうこんなことは到底思いもつかないようなペテロはずっとイエス様についていったわけなんです。わかりますか。すごく変な表現なんですよ。ここで初めて起こったんです。でも本人気づいてないんですよね。で私たちもそうなんです。私たちもイエス様から離れていること自体をですね、気づいていないっていうことがほとんどなんですね。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて、みんな座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。遠く離れた次は混じっています。イエスの敵と混じっています。この世と混じっていながら信仰生活を送ることができるわけでは絶対ないんだということがここでわかるわけなんですね。ある人がこう言いました。私は教会ずっと行ってないですけれども、神様は僕を愛してくれてるし、神様はここにもいるし、自分で礼拝できます、でも自分がイエスを否むようなことをその人はやっていないでしょうか。確かに神を愛されていますけれども、これからペテロがイエスをあんな人知らないというようなことをやっていないでしょうか。キリストから離れて、そして世の中と一緒にいてですね、イエス様を愛しているということはできないんですよね。で次、ペテロは敵の集中砲火にあります。見てください。すると女中が火明かりの中のペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。 この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。最初は 女性から来たわけです。女ですね。女だから軽くあしらっておこうかって思ってそう言ったのかもしれません。でも次男です。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。まあ少し焦ってますね。いや違いますですね。けれども1時間誰も聞いてこなかったので、もう何をやったかもう忘れかけているところに次別の男がやってきます。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人がガリレア人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主の言葉を思い出した。主が振り向かれています。主はペテロと目を合わせることができるほどの距離におられたんですね。で、この主の目をちょっと想像してください。どういう目だったんでしょうか。ペテロ、お前は私を否んだな、だからこれから私はあなたを否むっていう目でしょうか。それとも、ほら私の言った通りであろう、あなたは私が警告したのにそれに聞き従わなかったのだという目でしょうか。罪を許します、早く立ち直って兄弟たちを近づけてやりなさいという目でしょうか。もう分かりますよね。主はモーセに宣言されました。主は憐れみ深く情け深いか、怒りに遅く恵みと誠にと、ペテロに対して申し上げますね。彼は外に出て激しく泣いた。ペテロは大胆に失敗しました。でも信仰はあったんです。イエス様の祈りは聞かれてるんです。まさかこんなひどいことを自分がするなんて、イエス様をこんなにも愛しているのに、主よごめんなさいごめんなさいという叫びを持って彼は泣いていました。信仰はあったんです。で、これが悔い改めです。その反面、ユダはマタイの福音書を読むと、後悔したっていうふうに言ってるんですね。そして自殺しています。ペテロの場合は悔い改めで、ユダの場合は単なる悔いなんですね。パウルはこう言いました。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至らせる悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ペテロはこの苦い経験を通して立ち上がってから弱い人の弱さを担うことができました。罪を犯している人に柔和に接し、苦しんでいる人を慰めることができました。そして自分は罪人にしか過ぎないこと、こんな自分をも救ってくださるのが神であることを証しするということですね。この人がですね、教会の指導者になったんですね。つまり信仰とは何か、恵みとか何かを知っている人が指導者になって、教会もそういう人々が集まるところなんです。さて、イエスの監視人、監視人どもはイエスをからかい、鞭で叩いた。そして目隠しをして言い当ててみろ、今叩いたのは誰かと聞いたりした。またその他さまざまな悪行をイエスに浴びせた。目隠しをしてイエスは叩かれました。で、私たちはですね、反射的にその何か障害物が来るとそれを避けるように作られているわけですよね。例えばプロボクス、ボクシングを見ていますと、叩かれてもそんなにですね、大きな被害は及んでいないっていうのは何でかって言ったら、パンチをされた時にですね、一緒にこのパンチに流されていくというように反射的に行っているわけなんですね。それによってショックを和らげるわけです。けれども目隠しをされるとその機能が働かないわけですよね。イエス様はイザヤによりますと、損なわれて人のようではなくなっていた、その顔立ちが損なわれて人のようではなくなっていたってあるんですね。そのようになっていました。夜が明けると民の長老会、それに祭司長、立法学者たちが集まった。彼らはイエスを議会に連れ出しこう言った。で、この議会っていうのが、まあ、サンヘンドリンであって、これから裁判をするわけですけれども、もう結論が決まっている裁判です。皆さんもなんかそういうの出たことありますか。何かこう集会があってですね、
その時にですね、自分の言ってることっていうのが全部否定されてて、こう言えばああ言い、ああ言えばこう言われてですね、結局お前はこうだっていうふうにも決められてるような、集会っていうか、決断っていうか法廷っていうかですね。でこれ法廷じゃないんですよね。いろんな話を聞いて、その結果じゃあこう決めますっていうものではなくてですね、もう結論が決まって、これリンチですよ、リンチリンチが行われていたわけなんです。イエス様 の次の言葉からもそれがわかります。あなたがキリストならそうだって言いなさい。しかしイエスは言われた。私が言ってもあなたは決して信じないでしょうし、私が尋ねてもあなたは決して答えないでしょう。わかりますかね。そういうふうに言ってるわけです。しかし今からのち人の子は神の大能の右の座につきます。明らかにここで私はキリストですということをイエス様はおっしゃってるわけです。なぜなら詩篇の110編にこう書かれてます。私の右の座についていよ。これは主からキリストへの御言葉ですけれども、これ明らかにキリストですという言葉なんですね。彼は皆で言った。ではあなたは神の子ですか。するとイエスは彼らに、あなた方の言う通り私はそれですと言われたですね。神の御子だということもはっきりと宣言されました。すると彼らは、これでもまだ証人が必要でしょうか、私たち自身が彼の口から直接それを聞いたのだからと言った。このようにしてユダヤ人議会がイエスを死刑にすることを決めましたね。暗闇の支配であります。で次にイエス様が今までこのものすごい親密であった弟子たちの間で亀裂が走ったんですね。で今度は、親密でありますけれども、あんまり密じゃないこのユダヤ人たちの間に亀裂が走ったわけです。そして今度は異邦人ですね、もっとこう、なんていうんですか、この交わりがないって言ったら変ですけれども、そのような人たちの間の中で、この、亀裂が走るって言ったら変ですけれども、こう、引き裂かれていったわけですよね。このように、交わりから分断されるっていう道をイエス様がたどられて、これが一番イエス様が苦しかったことですね。けれども、どう言われましたか、イエス様が十字架の目で。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったんですか。つまりこれらのことは皆イエス様、神様の御心だったわけなんですよね。それはなぜかと言ったら、私たちが神と一つになるため、またお互いにキリストにあって一つになるためですね。私たちの代わりにイエス様を受けてくださったわけです。この私たちが神から切り離す、互いに切り離されるっていうのはサタンの仕業なんですけれども、神様はそのサタンの仕業を用いてご自分の栄光のために私たちをキリストにあって一つにする、神と一つになるというところにまでしてくださる技を行われたわけですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今こうやって見ることができました。この弟子たちの姿を見て、私たちの姿を見ました。ペテロの失敗を見て、私たちの姿を見ましたけれども、イエス様がそのような混乱しているとき、暗闇が支配しているときにも、私たちのために取りなしをしてくださり、私たちがもう声に出して祈ることができないようなときにも、本当に悲しみにつぶれ、そして、眠り込んでしまうようなときにも、イエス様が代わりに祈ってくださり、本当にサタンにこのふるいにかけられるようなときにも、神様あなたは祈ってくださって、イエス様祈ってくださって、そして、本当に、この信仰がなくならないようにしてくださっていることをありがとうございます。神様、そのことに気づいて、このペテロのように激しく泣くときもあると思いますが、すぐにイエス様のところに立ち返って、そして悔い改めていく生活をさせてください。お願いいたします。で、最も良いことは、このような失敗を通らずに、祈り、そして霊的な戦いに臨むことであります。主よ、どうぞ私たちが祈ることを覚えさせてください。そして苦しみもだいて祈られたとありますけれども、私たち祈るとき本当に意識的に時間を設けて祈っていく必要があります。私たちが何かをいろいろした後で、この失敗して祈るのではなくて、まず何かをする前にいつも祈っていくことができますように助けてください。本当にイエス様が どのようにこの暗闇のある時でもイエス様が勝利されていることを今見ていくことができました。神様、そのことも信じて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。